黒手組。
これにはおばが答えました。
私どもでは娘のところへ参りました手紙類は必ず一応私が目を通すことにしておりますので、怪しいものがあればじきにわかるはずでございますが。さようでございますね。近頃別段これと言って。
いや、ごくつまらないようなことでも結構です。どうかお気づきの点をご遠慮なくお話し願いたいのですが。
明智はおばの口調から何か感じたのでしょう。畳みかけるように尋ねました。
でも、今度の事件には多分関係のないことでしょうと存じますが。
ともかく、お話しなすってみてください。そういうところに、おお、思わぬ手がかりがあるものです。どうか。
では、申し上げますが。一月ばかり前から娘のところへ、私どもの一向聞き覚えのないお名前の方からちょくちょくはがきが参るのでございますよ。いつでしたか一度私は娘に、これは学校時代のお友達ですかって聞いてみたことがございましたが、娘は、ええと答えはいたしましたものの、どうやら何か隠している様子なのでございます。
二千どうか。ジョー。あの泥棒が羨ましい。二人の間にこんな言葉が交わされるほど、その頃は窮迫していた。バスへの貧弱な下駄屋の二階の、ただ一間しかない六畳に、一貫張りの破れ机を二つ並べて、松村武史とこの私とが、変な空想ばかりたくましゅうしてゴロゴロしていた頃のお話である。もう何もかも行き詰まってしまって動きの取れなかった二人は、ちょうどその頃世間を騒がせた大泥棒の巧みなやり口を羨むようなさもしい心持ちになっていた。その泥棒事件というのが、このお話の本筋に大関係を持っているので、ここにざっとそれをお話ししておくことにする。芝区の猿大きな電気工場の職工給料日当日の出来事であった。十数名の賃金計算係が1万に近い職工のタイムカードからそれぞれ1ヶ月の賃金を計算して山と積まれた給料袋の中へ当日銀行から引き出された一番の品カバンにいっぱいもあろうという20円、10円、5円などの札を汗だくになって詰め込んでいる最中に事務所の玄関へ一人の紳士が訪れた。
家人元気。
あんな立派な封をしてあんな重いカバン下げて自動車にも乗らないのが第一変だわ。
じゃあその辺までブラブラ歩いてまた引き返して熱海の町へ帰ったのじゃないのかい。
私たち5時過ぎにこの店を閉めるので、その後は知らないけれど、それまでは一度も帰らなかった。脇見しているうちに行ってしまったかもしれないけれど、私は見なかった。
5時過ぎって、昨日は何分過ぎぐらいに閉めたの？
お客さんが遅くまでいたので20分も過ぎてたわ。だから、刑事さんが、5時10分に人が飛び込んだの気がつかなかったかって聞きに来たのよ。昨日は5時10分頃にはまだ店を閉めてなかったわ。
女給の知っていることはこれだけであった。何の関係もない人物かもしれない。しかしこの賢そうな小娘が異様な印象を受けたという事実は馬鹿にできない。竹彦の心中には、そのカバンの男の想像図が、田舎娘のあどけない顔と重なり合って、いつまでも残っていた。それ以上の収穫もなさそうなので、大河原氏と竹彦とは茶店を出て、国道を一丁ほど南の方へ歩いていった。刑事に聞いた感動から一本松の下の現場へ行ってみるためである。